宅の奥さんは今年に入ってから少し反抗的な態度が目立ちますな。今年は受験の年だし、内心にも響きますから、まあお宅の方でもよく話し合って。
私、佐々木真由美、青春中学3年生。この電話、内心にも響くからなんてまるで脅迫。誰からだと思いますか？学校の生活指導の老沼先生なんです。ことの起こりは紙袋の一件。学校で認めたはずの紙袋の使用を老沼先生が禁止したことに、私や育英が反発したことから、こんな風に問題が大きくなって、今私は落ち込んでいる。だって間に入ってくれた担任の鈴木先生は、一体老沼先生にどんな風に私の考えを伝えてくれたんだかわからなくて、解決すると思ってた問題がもっとごちゃごちゃになっちゃって、私はどうしたらいいんだろう。なんだか鈴木先生も信じられなくなってきちゃった。次の日、学校で。あ、先生、鈴木先生。
ああ、佐々木か。あのな。
先生、教えてください。先生は老沼先生に何て話してくださったんですか？
あのな、その、佐々木、実はな、その。
おう、佐々木か。鈴木先生もな、お前の生活態度のことを心配してな。内心が悪くなると、担任の責任になるからな。
担任の責任？そうか、そういうことか。それで鈴木先生黙っちゃったんだ。あの、紙袋のことですけど、あれは使ってもいい
ことに。俺の決まりは決まりだ。破ることは許さん。じゃあな。
もう、自分のことしか考えてないんだから。
あのな、佐々木、分かってくれよ。俺にもプライドがあるんだよ。大勢の先生たちの中で自分の立場を守るためには。
失礼します。
あ、佐々木。
ずるいずるい。先生たちってずるい。自分のことしか考えないんだ。自分の体裁ばかり気にして、生徒の気持ちなんてこれっぽっちも考えてないんだ。そんなの先生じゃない。学校勤めのサラリーマンじゃない。
まゆみ。
あ、いくえ。あれ、どうしたの、その顔。青くなっちゃって。あ、昨日のせい？
うん。ほら、前見引っ叩いたのは手のひらだったけど、私の方へ飛んできた時は手の甲だったんだよ。それで骨がバシッときたもんだから、こんなになっちゃった。もう私恥ずかしくて、本当は今日学校へ行きたくなかったんだけど、でも逃げたら、老沼から逃げたらもっと悔しいし、この顔あいつに見せて教育委員会に告げ口するぞって、脅かそうと思って。
うわ、すごいこと考えるね、育英。育英のその青く腫れた痛々しい右頬は、私たちのどうしようもない悔しさを表しているように見えた。しかし、老沼先生の反応は、私たちの期待を見事に打ち砕いた。
森育英、なんだその顔は。電柱にでもぶつかったか。それだけ腫れるとは、まあ随分派手にぶつかったもんだな。痛かったろ。ん？ま、たまにはいいだろう。そのぐらいになりゃ、今度からは気をつけようと思うからな。
これは先生
や。医務室へ行って、湿布薬でももらってこいや。じゃあ、大事な。
あ、先生。もう、許せない。
自分の非を少しも認めず、取り合おうともしない老沼先生の態度に、私は腹が立ってしょうがなかった。何が、今度からは気をつけるだろうだ。人の顔に傷つけて、うん、顔だけじゃない、心もだよ。何も悪いことしてないのに、そんな体罰ってあるかよ。まるで教師のいじめじゃない。その夜、育英から電話があった。老沼先生の電話番号を教えてほしいっていう話だったが、何の用だったんだろう。育英の親から文句を言ってもらうつもりなのかな。それから数日経ったある日のこと。
おいおいおい、社会の授業自習だってよ。
どうして？
老沼がさ、なんか門のあたりで倒れたとかってさ。
本当？珍しい。あの老沼が
足元がフラフラだってさ、見てたやつが言ってたんだよな。
足元フラフラ？やだ、酔ってんじゃん。
でも今までそんなことなかったのにね。
ふん、年なのよ、もう。
やけに落ち着いた風な育英の言葉に、ふと不安を感じたのはなぜだろう。
ああ、佐々木、 佐々木真由美、ちょっとしてくれ。
呼びに来たのは担任の鈴木先生である。何ですか？
ああ、実はな、つかぬことを聞くんだが、佐々木、お前、大沼先生のところへ電話したことなかったか、最近。
え？大沼先生ですか？ありませんよ、そんなの。
あ、そう。そうか。じゃあ、違うんだな。
え？違うって何がですか？
いやいや、なんでもない。ただ、ほら、大沼先生、この頃寝不足みたいで、げっそりしちゃって元気がなかったろ。そして今日はとうとう倒れちゃったからちょっと心配になってね。
それと電話とどういう関係が？
佐々木じゃないって分かったから言うがな、どうもいたずら電話があったみたいなんだ。それも夜中に毎晩。
いたずら電話？
ああ、この出ると黙って切っちゃうし、出ないと出るまで何分もなってるって言うんだ。もう奥さんも隣に寝ているお子さんまでノイローゼみたいになっちゃって。
そんな、でも誰が、あ、もしかして行方、まさか。でも電話番号教えてくれって言ってたし。だけどどうして？
それがどうも不思議なんだな。ほら、大沼先生はああいう性格だから、いつもならもう警察頼みなり逆探知するなりですぐ相手を見つけ出して大変な騒ぎになるところなんだが、今度は何もなさらないんだよ。どうしてですかって聞いたら、犯人はうすうすわかってるけど私にも落ち度はあるからって。
あの大沼先生がそう言ったんですか？
ああ、まあ先生も人間なんだ。だから佐々木、このことは誰にも言うなよ。
はい。複雑な気持ちだ。思いたくないけど、行方に違いないとも思ってる私だった。学校の帰り道、重い足取りで私は牧姉さんの家を訪問した。困った時の拠り所なのだ。心にあること、全部お姉さんに話してみた。
そうだったの。でも、その大沼先生、きっと辛い思いをしてるでしょうね。生徒に自分の気持ちが伝わらないっていうのは寂しいものよ、教師にとって。まあその先生の方はあまり賛成できないけど、体罰っていうか本気で生徒とぶつかり合う時ってね、喧嘩するみたいなところがあるんだけど、しちゃった後に違いがあるのよね。一つは相手との関係が一歩壁がなくなって近くなるっていうかな。もう一つはその喧嘩によって関係が破壊されちゃうことがあるのよね。
関係の破壊か。お犬間先生なんか本当にそうだよ。怒られてもこの野郎としか思わないもん。
それは結局怒られた後の違いっていうより、怒る教師の心の動機の違いなのよね。本当に親身になって相手の生徒のことを考えてるのか、それとも自分の思う通りにならないから力で押さえつけようとしているだけなのか。だから叱りにも注意が必要だと思うわ。ついつい生身のまま出て行っちゃうと関係をズタズタにしてしまう怖さってあるのよね。感情をもろに爆発させるのは簡単だけど、一度失った関係を取り戻すのはそれはもう大変。
そっか、そうだよね。でも牧姉さんはうちの学校の先生と違うんだよね。やっぱりクリスチャンだからかな。
そんなことないわよ。ねえ、まゆみちゃん。教師だって人間だもの。自分の気持ちをうまく表現できる人もいれば、そうじゃない人もいるわ。何か生徒に問題が起きたとき、それを大きく包んで受け止められる人もいれば、もうびっくりしちゃって突き放してしまう人もいるわ。教師だって悩んでるタールチンなんだから。現にその大沼先生だってあんたたちを必要以上に罰した後、自分なりに苦しんで郁恵さんからの復讐を受け止めようとしたんでしょ。
そっか。
結局余裕がないのね、先生にも生徒にも。思ってることをお互いにじっくり話し合って理解した上で教えられていくっていう心のゆとりが。だから教師は思うようにならないと手っ取り早く手を振り上げちゃうのよね。私だって似たり寄ったりよ。嫌な子には 勝手にしなさいなんて思っちゃうもん。
マキ姉さんが？そんなことないよ、こんなに優しいのに。
優しいだけが相手のためになるとも限らないのよ。時には厳しい、痛い言葉も必要なの。本当に相手のことを思っているならね。聖書にね、こんな言葉があるの。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。私毎朝心の中で唱えてから出かけるのよ。
親切で塩味の効いた言葉か。
そう、だからその辺のところ郁恵さんともじっくり話してみたらどうかな。彼女のためにもその方がいいと思うわ。このままじゃ憎しみが憎しみを生んで、一度しかない中学時代が暗い惨めな傷跡を残したまま終わっちゃうもの。祈ってるわよ、真由美ちゃん。
私は牧姉さんに励まされて郁恵に電話した。もしもし、あ、郁恵、今日これから行ってもいい？うん、あのね、電話のこと。郁恵の家へ向かう道すがら、ふと気づいたら、なぜだか知らないけど、老沼先生の憎しみが薄らいで、郁恵に何とか先生の立場も分かってもらおう、一緒に仲直りに行くよう説得しようと考えている自分が、我ながら不思議だった。